こんにちは、サライジン水永です。自粛自粛のうちに今年の春は過ぎ去っていきそうですが、いかがお過ごしでしょうか。本日は岩倉米欧使節団にイギリスです。前回から3回にわたって語っています。明治4年1871年から明治6年1873年まで、岩倉朋美、木戸孝允はじめ明治政府の首脳部がアメリカ、イギリスはじめ全12カ国を巡察しました。長く鎖国体制下にあった日本にとって大きなカルチャーショックとなりました。
見えてきたぞ、リバプールだ。
10日間にわたる大西洋横断の旅を経て、岩倉朋美以下の使節団は明治5年1872年7月13日アイルランドのクイーンスタウン港に到着し、翌14日リバプールに上陸しました。汽車に乗り換え、夜遅くロンドンに到着します。翌日からまずサウスケンジントン博物館を見学。1851年ハイドパークで開かれた万国博覧会をきっかけに設けられた博物館です。8月1日イギリス宮内省の招きでバッキンガム宮殿も見学。ただしビクトリア女王は秘書のため不在でした。使節団のアメリカ滞在が長引いたために予定が食い違ったんですね。翌2日国会議事堂を見学。イギリス式議会制度について学び、その後ウィンザー城、兵器工場、官兵式を見学。文明国における常備軍の在り方について学び考察します。文明国が兵備を巡らすのと野蛮人が戦いを好むのとは似ているように見えて、その本意は相反する。野蛮人は好んで自国内部で戦い合うのに対して、文明国が兵備を巡らすのは外敵を防ぐためである。国全体の財産も守るには軍備を堅固なものにしない限り外敵を追い払うことは難しい。列強が相対し大小の差があり強弱せめぎ合うような状況においては、国を守るための兵備を廃するわけにはいかない。文明国に常備軍が不可欠である理由はそこである。8月25日大英博物館も見学。内外の書物、資料、鉱石や化石、もろもろの展示物を見て、感嘆してこう記します。博物館を見て回れば、その国の文明開化の成り行きがおのずから見て取れるものだ。一国の文明が開けていく成り行きを見てみると、いきなり起こるようなことはない。必ず順序を踏んでいる。先に知識を得た者が、それを後の者に伝え、先に目覚めた者が後の者を目覚めさせることによって徐々に進むのであって、これを進歩というのである。進歩とは古いものを捨てて新しいものを目指すことではない。9月21日ニューカッスルでアームストロング砲の開発者アームストロング博士の経営する工場で、博士自らの案内を受け、大砲の試射にも立ち会います。
ダガーン、ダガーン、
これが上野で将棋隊を壊滅させたアームストロング砲、その威力。9月22日ニューカッスルから4時間ごとの汽車の旅を経て、ヨークシャー州のブラッドフォード着、市の郊外ソルテア村でアルパカの紡績工場を見学。工場の経営者ソルト氏は利益追求だけではなく町の福利厚生にも力を入れ、かつては荒れ地だった村が大いに活気づいていることに一同は感心します。10月1日、スタッフォード州バートンという町でビール工場を見学。ここのビールは日本にも輸出されていました。一行はビール、ワインの嗜好品としての素晴らしさに感心しつつ、
だが日本酒だって負けてはいない。西洋人はまだ知らないのだ。必ず輸出品の一つとなろう、と思うのでした。
再びロンドンに戻り、10月25日、ロンドン郊外でビスケット工場を見学。
ビスケットはイギリスでお茶の間に出されるお菓子です。
おいしい。こんなものまで工場で作られるんですか。
11月2日海軍病院でネルソン提督の血痕の残る軍服を見て、使節団は深い印象を覚えます。11月5日いよいよウィンザー城でビクトリア女王への謁見が叶いました。一行が謁見の間に入ると、女王は遥かな奥におり、右に次男王子エディンバラ公、 ベアトリス王女、左には外務大臣、宮内大臣、侍従武官らが控えていました。大使岩倉具視が進み出て国書を読み上げ、読み終わって国書を女王に手渡すと、女王はこれを外務大臣に渡して、帰国の帝王はつつがなくお過ごしか。
つつがなく過ごしております。
当国の滞在は興味深いものでしたか。
帰国政府および人民に大変な厚遇をいただき、各地を巡覧することができました。大変意義深く喜ばしいことでした。
女王は次男王子エディンバラ公を指し、この者が昨年帰国を巡覧したときには、帰国政府から格別なお心遣いをいただいたとのこと、私からも感謝する次第である。
これで拝謁は終わりとなり、使節一同は三度頭を下げて退場、その後は晩餐会となりました。
フランスに出発する前にロンドンの貧民街を見て回りました。キチン宿、ヤスキャバレー、アヘン靴、
これはひどい。
一同はそのありさまに驚き呆れます。大英帝国の繁栄の陰にはこういう現実もある、よくよく知っておかねばならぬと。
次回、岩倉米王使節3、ヨーロッパに続きます。講演録音も公開中です。日蓮と一辺、鎌倉新仏教の巨人日蓮と一辺について、その生涯について語っております。90分間にわたって喋りまくっております。そして武田信玄1位から3まで、全部で3時間ぐらい語っております。詳しくはリンク先まで。再発売しました日本の歴史、飛鳥奈良、飛鳥時代から奈良時代にかけての歴史や人物について解説した解説音声とテキストです。第1部飛鳥時代編は、蘇我馬子や聖徳太子の時代から一子の変、大化の改新を経て人心の乱まで、第2部奈良時代編は長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の仲麻呂の乱を経て、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで、詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。